小田巻虫の夜から時間。ここからの時間は喫水の九州男児である私小田巻虫が日々感じたことや皆さんに役に立つ情報を盛り込んで、暇な時間、夜か時間を使っていい時間、夜か時間をお届けする小田巻虫の夜か時間です。今回のテーマはゲストの時間その2。今回のゲストは東京都町田市にお住まいで日本視覚障害者囲碁協会代表理事をされております柿島光晴さんにお話を伺いました。さて皆さん、囲碁というゲーム競技、ご存知でしょうか。囲碁を知ってるよっていう方は多いと思うんですけれども、実際のルールを知っていたり、または、実際に囲碁をされたことのある方、少ないんじゃないかなというふうに思います。ちょっと前になるんですが、2、3ヶ月前、いやもっと前かな、実は私も囲碁を始めまして、まだまだ初心者で、たまにしかやってないんですが、すごく囲碁っていうのは、なんていうんですかね、頭を使うというか、すごく面白い競技です。その囲碁を教えていただいたのが、本日登場していただく柿島さんです。柿島さんは、視覚障害者の囲碁の普及に力を注がれています。今回は都内某碁会所、碁会所というのは囲碁を打てる場所なんですが、こちらにお邪魔して、インタビューをさせていただきました。それでは、その模様をお聞きください。はい、ということで、今日は都内にあります某碁会所に、伺いまして、日本視覚障害者囲碁協会ですかねの、代表理事をされております柿島光晴さんにお話を伺いたいと思います。柿島さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず、柿島さんがは、どのような視覚障害者囲碁協会ということなんですが、普段はどのような活動をされていらっしゃるんですか。
はい、まあ、視覚障害者囲碁協会って言っても大々的に何かの活動をしているわけではなくて、個人的にですね、視覚障害の方に直接囲碁を指導する、教えるっていうことを主な活動としています。
あ、なるほど。じゃあまず具体的に、まあ、初心者的な質問になっちゃうんですが、囲碁っていうのはどのような、なんていうんですかね、ゲームっていうんでしょうか、競技っていうんでしょうか。はい
はい。囲碁はですね、まあ、主にこう漢字で書くと囲うっていう字が入ってるので、はいはいはい、囲うゲームなんですね。
で、
陣地を白と黒を別々になって囲っていって、どっちの陣地が大きいかっていうのを競うゲームです。
で、じゃあそれが、まあ、黒と白に分かれて、
うん、
で、あの、石を置いていってっていう形なんですね。
そうです
ね、はい。で、普通の囲碁、例えば、まあ、見える人が普通にやる囲碁っていうのは、碁盤があって多分線が出てないと思うんですけど、視覚障害者の囲碁だと何か違うんですか。
はい、視覚障害者の囲碁は今はプラスチックの材質のものになってるんですが、線がこうボコッと 3D のように上に上がって浮き出ています。で、その線と線の交点に石をはめ込んで動かないようにして触っていくという形の碁盤を使っています。
あ、なるほど。特にじゃあルールに変わりはないっていうことですか。
はい、全く変わりませんし、視覚障害者と健常者が、対等に、遊べるゲームです。
あ、いいですね、そういうのはね。大会とかもあるんですか？視覚障害者の大会とかっていうのも。
はい、そういうこともありますし、視覚障害者また別の障害を持った方とも交流できるような囲碁大会も企画しています。
あはははは。まあ、なんかいろいろ、この碁盤の話なんかもいろいろあったり、柿島先生も本当にいろんなところで教えられてたりと、まあ、私も少し習ったんですけれども、すごく面白い競技ですので、もっと詳しく、この後お話を聞いていきたいと思いますので、柿島さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、じゃあここからはポッドキャストのみの配信ということでお届けしたいと思います。じゃあまず柿島さんがまず囲碁を始められたきっかけっていうのはどういうものだったんですか。
これはもう本当に単純なんですけれども、
はいはい、
アニメの光の碁っていう ものがテレビ東京で放送されていまして、はいはいはい、それを、まあ、資格はないのでこう見て聞いて楽しそうだなと思って見に来ましたね。はい、
なるほど。でそれで誰かにこうどなたかにこう教わってっていう感じなんですか？
そうですね、最初はもう碁会所に直接行って、碁を打つところに直接行ってその、まあ、打ってる人たちに教えてもらおうと思って連絡をしたんですけれども、なかなかどこも視覚障害で初心者だっていうと受け入れてくれなくて、僕の住んでる町田の碁会所5、6件あるんですけれども、はいはいはい、ほとんどダメだったんですね。
あ、そうなんですね。
で最後の1件で、まあ、ちょっと面白そうだから来ていいよっていう感じで招待されたのが最初を始める最初の先生でしたね。
その時はその視覚障害者の碁盤みたいなのっていうのはあったんですか？
はい、その時はまだ今の使ってる碁盤が完成してなかったので、ベニヤ板のすごい重たい碁盤を使ってました。それも視覚障害者のものなんですが、
あ、はは、
はい、
ちなみにこの新しい碁盤を作るのに柿島さんが関わってらっしゃったっていうことを伺ったことがあるんですが、そのあたりのお話もちょっと聞かせていただきたいんですが。
そうですね、これはまずだいぶ話が遡るんですけれども、
はい、
最初このプラスチックの碁盤を作られた方は米田さんという人で、
はいはい、まあ、
奈良県に住んでる方なんですよ。でその方が最初、その自分の資材を乱へ打ってこの碁盤の金型を作ったんですが、それが30年も40年ぐらい前で、もう今それを生産しようとすると金型がもう朽ちてなかったっていうものだったんですね。で、まあ、ある人からその、まあ、金型がないからこれ以上この碁盤は増やせないんだっていうことを聞いて、いつかそのこの碁盤を復活させたいなっていう思いがありました。で数年前に新聞記事でこの僕の活動を紹介してもらって、その中にまあ金型を作ってくれる人を募集というような内容の記事を書いてもらったら、それにすぐ連絡がありまして、ね、福岡県の金型業者の方が本当無償で金型を提供するっていうことで碁盤を完成するまあ手数がついたということですね。
じゃあもうそれで本当に視覚障害者の囲碁がまたさらに普及していくことがね、ぜひあるといいですよね。
そうですね、はい、ぜひぜひ、
はい、ちなみに先ほどもちょっとお伺いしたんですが、今その視覚障害者囲碁協会っていうのはそのどれぐらいに1回例えば囲碁教室を開催したりとか、こうどのような活動されているのか、もう少し具体的に聞かせてください。
はい、そんなにまあ形的にはもう決まってないんですけれども、
はい、
まあ都内の某碁会所で、たまに、まあ、月にそうですね、まあ、2回か3回ぐらい集まってこう教える、まあ、場を設けていたりとかですね、
はい、
まあ、あとは連絡をいただければその個人的に別に喫茶店とかどっかのお店でもいいんですけれども、ファミレスでもいいんですけど、そこでこう教えることもやっています。
ああ、なるほど。でまあ今もこの某碁会所で横で対局が行われてるわけなんですけれども、
はい、僕の生徒2人が今、
あ、なるほど、
ますね、
あははは、なるほど。で、柿島さんは今後じゃあその視覚障害囲碁協会 の代表理事として何かこう目標ですとか、こうこんなことがこう将来的にできたらいいなという希望みたいなものってあったりしますか？
そうですね、それは、まあ、結構大きな目標になってしまうんですけれども、今までこの視覚障害の囲碁っていうのは見える人に支えられて、まあ、いわば見える人が視覚障害者の人をこう引っ張っていってやるようなものが多かったんですけれども、うんうん、この日本視覚障害者囲碁協会では視覚障害者自らがこう囲碁にどんどん積極的に関わっていくっていう、そういう組織にしたいと思っています。
おー、なるほど、ありがとうございます。ちなみにじゃあこのラジオを聞いている、まあ、リスナーがじゃあ囲碁をやってみたいと思った時にはどうすればいいんでしょうか？
まあこの小玉キムチさんに宛にメールを送っていただいて連絡先を交換することはできると思います。
あ、なるほど、ありがとうございます。ちなみに囲碁って難しいですか？結構初心者いきなり始めると
よくこう敷居が高いイメージを持たれるんですけれども、うんうん、本当に簡単に言うと囲碁のルールって5つしかないんですね。
ほうほうほう。
でその5つを覚えるともうすぐ碁は打てるはずなんです。
はい、ちなみにその5つってどういうものですか？
これ口で説明すると結構長いんですよ。
いいですよ。はい。
まず、白と黒が交互に打つという。交互に打って線と線の交点に石を置くということがまず一つ、はい、でもう一つは石を囲むと、相手の石を囲むと取れる。で最終的には陣地を多く取った方が勝ちっていうことが3つ目のルール。で4つ目には、石を置いちゃいけない場所があるよっていうこと。で5つ目は、ちょっとこう特殊なんですけど、こうっていう難しくはないんですけど、まあそういうルールがありますよっていうことの5つです。
じゃあそんなにものすごく複雑っていうわけではないんですね。
はい。
じゃあまあぜひ皆さん、このラジオを聞いている皆さんも興味があればぜひ柿島さんにご指導いただければなと思うんですが、
ぜひ無償で教えますので。
ありがとうございます。ちなみに柿島さんにとって囲碁とはどういうものですか？
そうですね、まあ、コミュニケーションツール、とてもいいコミュニケーションツールだと思います。
ほう。
人と人と結びつけるようなそういう力が囲碁独自にあると思います。
ありがとうございます。ということで今日は、日本視覚障害者囲碁協会代表理事の、柿島瑞治さんにお話を伺いました。柿島さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というわけで以上、都内某5会所からお届けしました。今日は日本視覚障害者囲碁協会代表理事の柿島瑞治さんにお話を伺いました。皆さんいかがだったでしょうか？私もまだまだ囲碁を始めたばかりなんですけれども、すごく奥が深いなというふうに思ってますし、なんていうんですかね、頭使うんですよね、囲碁って。頭使うんですけど、なんだろう、性格も出るし、静かな戦いみたいな、心理戦なんですよね。もう胃がキリキリキリキリしてくるんですけれども、またそれが面白いということで、ぜひ皆さんももし興味を持った方がいらっしゃれば、柿島さんも先ほどおっしゃっていましたが、ご連絡いただければなというふうに思います。私の方にメールなどでご連絡いただければ柿島さんにおつなぎすることができますので、ぜひちょっとでも興味を持たれた方がいれば、連絡ください。少しでもこれをきっかけに、皆さんの中にも囲碁っていう新しい風が吹いたらいいなというふうに私も思います。本当に最近始めたばかりなんで、私自身そんなに囲碁について詳しいわけじゃないんですけれども、楽しいです。なかなかちょっと時間がなかったり機会がなかったりして、私も継続的に打ってないんですけれども、囲碁を打ってるとすごく楽しいです。もうぜひ皆さんも一度はやってみてください。ということで、まあ、最近ブレールセンスに、将棋アプリが導入されたんですが、囲碁アプリも出ないかななんていうことをぼんやり思ったりしておりますが、ゲストのコーナーは以上です。もし皆さんもぜひご感想などありましたらお寄せください。それから、ご質問や、柿島さんへの、まあ、ご質問なんかも、歓迎です。ご質問等していただければ柿島さんの方にもぜひ、届けたいと思いますので、ぜひぜひ感想をお寄せください。それでは、おだまきむしのよか時間へのメッセージの宛先です。メッセージはメールまたは、ポッドキャストのコメント欄で受け付けます。メールはすべて小文字です。おだまき@ひまらじ.com。odamaki@himaraji.com です。または、おだまき虫の余暇時間ホームページにありますメールフォームをご利用いただいても構いません。ポッドキャストのコメント欄に、コメントをしていただいても、届きますので、そちらの方も合わせてご利用ください。パソコンやAndroid などから、暇つぶしラジオ、ポッドキャストのページからダウンロードしてお聞きになっている方は、その横に、ダウンロードボタンの横にありますコメントの、ところをクリックしてください。iOS からお聞きの方は、暇つぶしラジオの公式サイトに飛んでいただいて、おだまきむしの余暇時間の中から、ポッドキャストの、ページに、アクセスしてください。さて、実は、私も、報告するのをすっかり忘れていたんですけれども、おだまきむしの余暇時間は、3月をもって終了することにいたしました。まあ生活環境が変わるっていうこともあるんですけれども、 まあ独立もそろそろしたいななんて思っておりまして、今回、3月いっぱいをもって番組を終了することとなりました。今までご愛顧いただきましてありがとうございました。来週というか次回が、最終回になります。次回のテーマは未定ですが、最後の締めくくりにふさわしい番組を、ぜひ、お届けしたいと思っておりますので、お楽しみに。それではそろそろお別れの時間です。お相手は私、小田牧虫でした。今後とも暇つぶしラジオをご愛顧ください。